人さん来てはったやね。久しぶりやね。言ってくれたらよかったのにな。どうもぬうこです。人さんも久しぶりに来て、ボロいわボロいわ言うてた昭和そう。なんかね、自分がそうだな、私が一人暮らしを始めたのが19歳ぐらいですので、20年とまではまだかろうじて言ってませんけど結構そうですね、部屋を借りて暮らすというのは長くなりましたね。確かにこの昭和層はボロいですでもね、自分の人生の中で一番ボロくて楽しかったなって思うのが愛知県の春日井市っていうところに住んでた時期があったんですね。それは大学がそこにあったのでそこで暮らしてたんですけど、すごいんですよもうすごいの、もうこのぐうたら加減を聞いてくれます？短大行ってたんですね、私。で、短大行ってたんですけども、1年目で、ちょっと私、臆病なところがありまして、とにかく単位を取れないと卒業できないんだって、初めに言われると、単位取れなかったらどうしようってすごく、まず初めに不安に思うんですね。で、1年目に、クワーッと、とにかく単位を取ることだけに集中して、もうすごい勢いで単位を取ってたんですよ。そうしたらそこまで一生懸命こう取らなくても2年目があるわけですからいいじゃないですか。でもなんかどっちかっていうとそういうなんか性格的なところがあって、1年目でとにかくほぼ取ったんですね。で、2年目何してたかっていうとその反動で今度は怠けるわけなんですよ。で、ほぼ取ってるんですけど、やっぱり2年目じゃないと取れない学科があったりなんかしてね、単位も若干こう残しつつサボり始めた私で、そうですね、まあ、部活なんかもやってまして、フリスビーをね毎日やってたり、あと1年目は全くしなかったバイトということをし始めて、自分でお金を稼ぐ、そして自分のお小遣いというものがこうバイトをするたびに増えていく楽しみっていうのにねハマって、それでね結構バイトに明け暮れるようになるわけなんですよ。そうするとなんかこう学業がおろそかになってて、で、まあ、バイトばっかりしてて月ね20万とかね稼ぎましたねそれでね、なんか全く学校に行かなくなったんですよ。なんでこんなこと言っちゃってんだろう。まあ行かなくなったんですよ。そしたらね、卒業のシーズンを迎えまして、で同級生たちはほぼ 99.9% ぐらい就職先を決めていく中で、たった一人木下幸子という人間だけが、誰私違うヌーコさんが、ヌーコがですね、ヌーコがね就職先を決めずに学校にも来てないと いうことで、大学の教授が心配をしてくれて、それでなんかゼミじゃない他の先生もなんか心配してくれて、で私の住んでいた下宿先をね訪ねてくれてね、お手紙とかも書いてくれてねとても心配をさせた時期があったんですよ。でなんか何してたか、ただバイトをしてただけなんですけども、なんかね、なんでそんなに先生たちは一生懸命心配してくれたんだろうと思って、よくわかんないなってあの時は思ってたんですけども、まあ第一期生ですごく先生と生徒との距離が近かったっていう点もあるんですけどもね、まあそういう恵まれた学生生活を送りまして、まあ、なんとか先生の誘いを受けて単位を取って、卒業したわけなんですけども、卒業はしたんですが、あれなんですよ、就職先をですね卒業後また決めてなくて、で卒業して1週間目ぐらいかな、なんかやっとこさ決めて、なんか貿易会社に入るんですね私。でもですね、そこが詰めが甘いんですけども、住む場所を決めてなかったんですよ。で住む場所っていうのが春日井のその学生マンション、ピンクマンションって言われてるとても有名な場所に住んでた。でピンクマンションっていうとちょっと聞こえがまずいですよね。でもね、あの時なんていうのかな、工学系の大学にできた短大に私通ったんですよ。で第一期生でしたので、工学系の大学って男子生徒ばっかじゃないですか。でそのなんかもう本当に汚いスウェットを着てるような、その工学系のごめんね大学生の中に短大ができるということで、すごく騒ぎになったらしくてね。で男子生徒を相手にしていたマンションではちょっとまずいだろうってことで、もう本当に見た目すごいなんか淡いピンク色の可愛いなんかアパートを建てて、すごく注目を浴びていたところに、私はたまたま父親とね家を決めなくちゃってことで訪れて、で父親がすごく心配をしてくれて、で大学から近くて、でちゃんと管理もねちゃんとしてるとこに入れたいっていうことで、そのピンクマンションに入ったわけなんですよ。でピンクマンションに住んでるっていうと、その時はうわあそこに住んでるんだってぐらいに、みんなが知ってるぐらいにすごく有名なとこで、逆に有名すぎてなんかいろんな人が入ってきて、ちょっとどうなんでしょうっていうところだったんですけどもね、まあそれはそれなりに楽しかったんですけど、やっぱり1年2年住んで3年目になってもやっぱりピンクマンションって注目が集まってて、学生しか入れないっていうねことだったので、私は有名だからこそ、規定が厳しく出なくてはいけなくなった。で出なくちゃいけないんだけども、住むところが決まってないんですよ。でどうしようって感じでそれで就職先は決まったんだけども、住むところがないじゃ困るよなっていうことで、当時まあ付き合いがあった人たちの中で共同風呂、共同トイレ、共同キッチンの男子しか入っていないアパートに半年ほど私住んだことがあるんで、それがまたすごくて、もうね一部屋6畳ぐらいしかないんですけど、 すっごい生活でしたね。1階に6部屋、2階に6部屋ある春日井では有名な出川荘というところに住んでたんですね。で、なんで出川荘かっていうと、出川の交差点っていう、名古屋に向かう分岐点となる交差点があるんですけども、まあその出川の交差点のとこにあったんで出川荘って言ってね。で、あのおじいちゃんとおばあちゃんが経営されてて、あの出川荘の食堂があって、表玄関のとこにあの定食屋さんがあるんですよ。で、そこに工学系の男子生徒がバーッとあのやってくるという、もう唐揚げ定食なんか頼むと本当に高さ20センチぐらいありませんってぐらいに山盛りでこう出してくれるところでね、すごいおじいちゃんとおばあちゃんいい人で、で確かあの、もう閉めてね、出川荘自体がもうないんですけども、私が入った時が一番最後のなんか出川荘の栄えてた時期じゃないかなと思っているんですけど、もうとにかくね、あの男子しかいませんからしかもなんか女性が住むようになってませんからなんて言うんだろう、6畳一間で、で壁もねベニヤなんですね本当にベコベコなってるんですよ。で、お風呂もね、なんか鍵とかなくってさちょっともう私が入る時には木下入りますみたいな、あごめんヌー子入りますみたいな感じで、ちょっと入ってくんなよっていう感じの、そう手作りのプレートを作ったりして、で洗濯機も2層式で誰か回していたらずっと待ってなくちゃいけなくて、でキッチンも共同なんで、であのもちろんあれですよ、スリッパじゃなくて靴履いてね、キッチンでこう料理したりして、もうなんかこう部屋を出たら誰かしらいるみたいな感じのところで暮らしてて、私は意外とそういうとこでも暮らせるなってあの時思いましたけど、いや本当にあの父親が心配してくれてピンクのマンションに入っていた、あのなんていうのかな、いわゆるお嬢様的な部屋からもうねえガラガラガラっと転げ落ち、本当にベニヤで囲われた、もう入ろうと思えばもうすぐに入れてしまうような、鍵なんて合ってないようなもうようなね部屋の中でもう男子に紛れて暮らしていた生活、あれがね自分の中ですごく楽しくって本当になんだかね、そんな時もあったなって昭和層にいたりすると思うわけなんですよ。そうそう、なんか人さんのなんかね、久しぶりの訪問のなんか声なんか聞いてると、そうなんだよね、ボロいアパートだったんだよねってなんか思い出しまして、ちょっと出川荘の思い出なんかも語りつつ、昭和荘にいるぞということを、ヌー子はここにいるぞということで、たまには更新してみました。じゃあまた更新しますね。なんじゃ。